て今日はスタジオに秋田県神社庁教会委員の斉藤純員さんにお越しいただいています。斉藤さん、こんにちは。
こんにちは。
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ早速ですけども、はい、斉藤さん、
はい、
ラジオをお聞きの方からね、質問が来てますのでご紹介しましょう。
はい、はい、
まずは秋田市のもこもこさんからの質問です。
ありがとうございます。
ぜひ教えてください。昨年身内に不幸がありました。年明けの初詣は行ったらいけないと周りの人々が言うのでお参りは控えました。先日知り合いの合格祈願に神社へ向かったんですが、あれ、初詣はダメだったから合格祈願もダメなんじゃないかと思いました。でもこれってじゃあ不幸があった人はいつまでお参りを控えるべきなんでしょうか。四十九日は過ぎてるけど一周忌はまだです。これって仏事だから違うのかな、教えてくださいと。
はい、
はい、
まずこれはですね、古い時代には仏規令というのがありましてね、この慎まなきゃいけないその期日なんか決まってたんですが、今日ではですね、この大抵は意味明けをもってすべて仏規、意味と含むをですね、この期間をすべて解消するというふうなことになってしておりますから、四十九日がもうお済みだということですのでね、これはもう気になさらないでお参りして結構だというふうに思います。
意味明け、つまり四十九日を過ぎているので、
はいはい、
合格祈願のお参りは OK です。
はい、
なるほど
ですね。
これ神社であっても同じことが言えるわけですね。
はい、そうですね。ですから普通にこう参拝されたりお祓いを受けたりすることも可能だということですね。
なるほど。
はい、
はい、はい、もう一つ質問来ているんでご紹介します。はい、緑亀さんです。ありがとうございます。旧暦ではお正月になりましたが、昨日ですね、旧正月、
はい
はいはい、旧正月にお参りをしたりおみくじを引いたりもできるんでしょうかということです。
はい、ぜひこの旧正月は大事にしていただきたいなというふうに思います。
と言いますと、
はい、神社の神事その他のお祭りなどにつきましては旧暦で行っているところが随分ありますね。まあ、これは古い日本のですね、しきたりですから、太陰太陽暦で、つまり月の満ち欠けによってその生活してきた、そうしたその名残でですね、旧暦を採用しておりますんでね、大体現在 の, そのです、ね、季節とよく合うんですね。昨日が元日というふうなことであれば1日いいですね、もう春がこれから来るというふうなね、真冬がちょうど今頃でそれから春来るということでありますから、こういう日はですね、お正月はですね、旧暦はかなり各地でそのお祭りなどがございますからですね、こういう時にはですね、その日をめがけて、あるいはその元日のねお参りというふうなことをされてもいいんじゃないでしょうか、ね、
神社の方も、はい、神社の方も本当のお正月のように空いてるんですか。
はい、はい、空いてます。はい、ね、旧の元旦祭というふうなものをですね、こうしている神社もですね、たくさんありますから、どうぞね、ぜひお参りしてください。
はい、番組ではこの神社に関することなど質問を募集しております。
はい、
さあ今日のテーマに参りましょう。はい、今日は厄年と年祝いについてということなんですが、はいはい、これ何が違うんですか。
そうですね、厄年年祝いって実はですね、こう人生の中で人の一生の中でですね、この年齢によってさまざまなその段階でこうしたその儀式がありますよね。
男性ですと42歳、はい、女性ですと、はいはい、33歳。
そうですね、はい、まずこのことをする前に考える前に、ちょっとその前にですね、誕生からだいたい13歳くらいまではですね、この幼児期の場合においてはですね、この年齢儀礼七五三などがありますしね、はいはい、それからその42歳とこういうあるいは33歳という女性の場合にですね、これはですね、いわゆる厄年というふうに言ってですね、還暦までの間ですね、働き盛りですから、はい、その間にですね、生きていく間に積もったいろいろなさまざまな弊害だとかですね、このあるいは少しずつのこの病気などもですね、こう体内に溜まってるかもしれません。そうしたようなものをですね、お祓いする、だこれをですね、厄というふうに言ってきたんですね、年齢によってですね。そして61歳、還暦を過ぎますとですね、これはあと年を祝う、年を重ねていくっていうんですね、祝賀的な意味が非常にその大きいということなんですね。
長生きをお祝いする、
はいはい、つまり幼児期、それから青年期、そしてそのですね、高齢期といいましょうか、そうした段階にその分けられて人生儀礼というのは一つ の, 儀式がみんな備わってきたんですね。
なるほど、そういう違いがあって、うん、まあ、人生のこう通過の地点によって、はい、いろんな、はい、行事があるというわけですね。はい、でも 人の年齢で、うん、そのちょうど体が痛みやすい時期ですか、はい、私42歳 の、 そ、ね、その役終わりましたけども、
はい、これはですね江戸時代のですねあの乱法医でありました緒方洪庵というお医者さんですね、非常に有名ですよね我が国では、うん、このお医者さんもですねこの四十二はですね非常にその病気になりやすいんだというふうなことをそのね、これをですねあの西洋科学を勉強したそうした方でも言っておられるんですけれどもね、もうどうもあのその年齢にあたると大体この変調をきたしやすいというね、女性も33歳というのはそういう時期なんだそうでありますね。まあ、そういうのがですねその後もですねお医者さんさまざま言ってるんですね。つまりそういう年齢のですねおそらくその例えたんだろうというふうに思います。例えば42歳は死にというふうなの、ね、語呂合わせでですねあまり良くないっていうね、はい、女性の33歳は散々とかって言ってですね
散々
なことがあるとかっていうね、まあ、そんなふうにその語呂合わせ的にもありますけれども、しかしながらそういう年齢の大体のところでですね、うん、あまりその良くないことが多いというふうなことが言われて、それをですから薬というふうに言ってきたんですね。で一方ではですね、はい、この薬というのはですね薬目の薬にも通じてるというふうにですね、一つの段階なんですね、年齢的な段階であるこの一定の社会的な地位にそのをつけるというふうなね、女性の33歳、男性の42歳というふうなんですね、そういうふうなところで年齢にそのね役がついてるとかというふうに、いずれの役そのあの厄介な役でもあるし役目の役でもあるというふうなことですね、
はい、そこでお払いを受けるといいわけですね、
はい、一つそういうふうなそのね起死回生を向けたり、あるいはですね魂をそのですね更新したり、そういうふうなところでお払いを受けるということは非常にこの大事なことで、我が国の風習としてこのずっと続けられてきたというふうに言いますね。
お払いというのは、ね、うん、はい、その年齢に達した時お誕生日を迎えてから受けるものなんですか。
ですね、これは私どもは今言いました旧暦でほとんど言っていますので、はい、大体元旦を迎えるとですね、全てこれはその一つ年を取るというふうに言って数え年でやっております。ですからあの新しい年を迎えたならばその数え年の42歳、はい、あるいは33歳というのが厄年というふうに言っていいと思いますね。誕生日というふうなものではなくてですね、はい、
ちょうどこの時期ですか、はい、よくお払い受けに
行
くのは寒い時期ですよね、
は
い、
このね2月の1日が、この秋田地方ではですね厄払いの日としてきましたんですね。これはこれもやっぱり江戸時代にすでに文献に書かれておりましてですね、この日はお正月と同じ、つまり1月1日と同じ行事をするんだと、それは特に厄年のいるうちではそうするんだというふうに門松を立てたりお屠蘇を飲んだりするということが言われてるんですね。なぜかと言いますとね、これはですね1月1日1ヶ月をですね過ごしてしまって、はい、そして2月1日にまた新年を迎えるということは一つ年をいったというふうに考えるんです。つまりその年を早く1ヶ月で過ごしてしまう、そのために2月1日というのをですね改めて設定して新しい年を迎えると、こういうふうにですね、厄年をすでにもうその年を、ね、1ヶ月で過ごしてしまうというようなことでね、
もう通過したと、
まあ、それが2月の1日年重ねとかというふうに言ってるんですね。
年重ねね、はい、なるほどね、
まあ、そんな風習がね、うん、こうありますから2月1日というふうなことがあるんですね、まあ、そしてこの日にいろいろこのお払いをしたりお祝いをたくさんの人々 ですねしたりするというふうなことはですね、役をみんなに分散してのですね、やってもらおうというふうな意識も働くんですね。ですからこの時期によく同級会とか同窓会とか、
ね、ありますね、
したりするのもこれもよろしいんじゃないかと思いますね。
みんなが同じ年ですからね、ぜひ役払いを行って、またこの後人生を、ね、豊かにするために、
はい、
お払いを受けてほしいと思います。
はい、
今日は厄年そして年祝いなどにつきましてお話伺いました。斉藤さん、はい、ありがとうございました。
どうも失礼しました。
Yeah.